こんにちは、サイエントークです。
サイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。
mRNA や人工言語、外国人の国籍は見た目からわかるのかなど、きっとあなたの知的好奇心を刺激する話や、時にはゆるいおしゃべりもしています。
各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。サイエントークでした。
Hello everyone.
バイリンガリオでは、兄弟博士のナオトと東大大学院生の
キアヌが
英語を交えて科学ニュースをお届けします。日本とアメリカにバックグラウンドを持つ2人が最新の科学情報をお伝えしているので、英語の勉強にもなるし、最新の科学ニュースも学べるお得な番組となっています。ぜひ一度バイリンガリオを聞いてみてください。
See you in the podcast。
難しそうな宇宙の話をおばあちゃんでもわかるぐらい噛み砕いてお届けする佐々木亮の宇宙話。天文学で博士号を取得した私が1日10分宇宙タイムをスローガンに、最新の宇宙ニュースをポッドキャストで毎日更新中です。これからの時代に取り残されないように、宇宙の最前線で活躍する方々も登場する佐々木亮の宇宙話で、毎日の宇宙習慣を作ってみませんか。ぜひ聞いてみてください。
もっこもこパレード。
ライスオンライスをおかゆにディップ。青春アルエドゴデルラ。はい、アルデヒドの時間がやってまいりました。こちらです。
アニアギです。
というわけで今日は早々に紹介だけしてしまいましょう。スペシャルゲストがいます。
はい。
ゲストの方、自己紹介お願いします。
はい、久しぶりですね。4年ぶりに参加させていただきます。けん玉千葉ちゃんです。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、けん玉の、
はい。
名人。
すいません、小物で。
名人、名人って呼び方、チャンピオンっていうのは大体けど現役の時しか呼べへん
です
もんね。
そうですね。だから元日本チャンピオンみたいなね、紹介され方はね、いろいろなんですけど。
ただそう思うと名人って言い方がしっくりはくるよな。
いや、まあまあそうっすね。
そうそう、まあ名人ですよね。そう言っていただけるとありがたいです、もう。はい。
確かに。あ、どうしよう。マイクじゃ手で持っといてもらう方がやりやすいですかね。上取れると思いますんで。
はい。
はい。はい。で、まあとりあえず科学の話も、さっきコロナの質問が次があるんですけど、
聞きたい聞きたい、
は
い、
けどちょっとその前に、その千葉ちゃんの最近のけん玉話の聞きたくて。
なるほど。
ちょうど4年っていうのはなるほどなって今思ってるのは、
はい、
紅白のね。
そうなんですよ。
か確かに前、4年前に出てもらった直後ぐらいに紅白あったなと思って。
本当そうですね。2017年8月に出させてもらってるんで、
で、ね、
その年の12月が一番最初の。
なるほど。
はい、
17、18
の出場の年ですね。
なるほど。
あと10、はい、だからそこから、紅白って言って皆さんどれぐらいが、あのって思うんか分かんないですけど、3回やったんですっけ、
4回ですね。4回かも。去年までで4回続けて出させてもらってます。
4回続けてで、はい、はい、要は紅白の中で三山ひろしさんっていう、
そう、演歌のね、
演歌歌手の方が歌うバックで、けん玉のギネスに挑戦っていう。
そうなんです。そういうね、企画をやってまして。
はい、はい、 誰が言い出すんですかね。
いや、そうだ、僕は三山ひろし君に会ったら9年前、もう10年になるんですけどね。
三山さんとはもともとどういう関係な
の？もともと三山君のマネージャーさんが僕のとても古くからの知り合いで、
はいはいはい、
で、まあ、彼がこうデビューしてまだ 2,3 年目の時だったんですけど、うんうん、まあ、何か趣味を持ちたいって話があって、うんうん、でファンクラブ そのファン誕生日パーティーかなんかの時のイベントで、うん、じゃあ僕がやったらけん玉教えますよみたいな話したら、うんうん、本人がぜひやりたいっていうのが本当のきっかけなんですよ。
あ、じゃあ、まあ、いわば弟子なんですね。
そうですね、全くそれまでけん玉やったことなくて、彼は。
あ、そうなんや、もともと好きでじゃないんですね。
そうなんです。で、やったら結構筋があったんで、これ毎回練習したらものになりそうだなと思って、
うん、
本人も頑張ってくれて。
相当うまいですよね、あの人。
そうですね、1年にそのけん玉で9と段があるんですけども、はい、1段ずつ上がっていきまして、
へ、
はい、4年かけて4段まで取って、
へ、
今芸能界最高位みたいに言われてます。
芸能界最高位。
そうですね。そうなんだ。もう一緒にずっと楽屋で練習して、コンサート一緒に僕も出て、けん玉の技を一緒に見せたり、
けん玉コーナーで。
そうなんです。公開でファンがいる前で検定を受けたりとかして、
うん、
どんどんこう舞台度胸つけさせていったんですよね。
三山さんのファンはどういう反応するんですか。その、
いや、最初はびっくりしたと思いますけど、でもやっぱ彼が頑張る姿見てて、もうみんなファンの人たちはね、
マダムが心打たれてる。
そう、マダムがみんな心打たれて。
いや、
だんだんにこのけん玉に三山ひろしとか書いてある自分のけん玉オリジナル売り始めたりして、でそのみんなファンのおばちゃんがこうみんなね首にかけて応援に来てくれたりとかして。
あ、そんなこと
じゃ
ない
。それでもう取り込んでった感じですよ。
まあまあまあ、
そう、いきなりやったわけじゃないんで、そういう地道な、実は
地道にちゃんと練習して、ファンにを支えられて練習してたんですね。
支えられてね、はい、もう
そんな、じゃあ僕ちょっと現場を見たことがないんですけど、はい、そのコンサートの合間にじゃあけん玉コーナーということでって。
そうなんです、そうなんです。
で、決まったらもう拍手喝采
みたいな。拍手ですね。
いや、けど語る必要あるっすね。
そう
だってずっと続けて見てたら明らかに上手くなるの分かりますもんね。前できなかった技が今度はできるようになった
み
た
いな。もちろん毎回合格してたわけじゃないんで、もうほとんど失敗ですよね。そういろいろいろな会場でやって、
まあ、
お客さんいる生でやるんで、
失敗したらみんなあーみたいな、
あーって今日は残念でした、みたいな。また次の会場で頑張りましょうみたいな。
今日歌は良かったけどけん玉はなみたいな言われながら、
そうなんで、11日1回っていうルールがあるんで検定は、
あ、なるほど、
はい、だ次の日の会場でやった時もあるんですけども、そうやっていろんなところで
小級商談やってたら、だって絶対最後失敗して終わるんですもんね。
そうですね、そうですね。
まあどこまでなっちゃうんで、どこまで残っていけるかやもんね。
で、いっちゃ難しい、今日はここでつまずいたっつって終わるんですから。
そうです、そうです。
絶対に失敗で、あーっつって終わるんです。
ファンのマダムの中で、いや私3級ぐらいから見てるからみたいな謎のマウンティングあるんですよね。
いるいるいる、もう、
まあ、あるやろうね。
私が育てたぐらいにね、
ダン取った時見てないでしょ、オタクみたいな、
はい、
あるんでしょうね。
そうそうそう、
私が育てたってけん玉かって。
本当それが、まあ、けん玉演歌歌手みたいな代名詞がついて、で、あ、これかなりそれで人気が出たななんて、僕らもうそばにいて
嬉
しくなっていく姿を、
割と最初に千葉ちゃんがやりだした頃から僕らも話は聞いてたんで、
そうですよね。
そう、いや、そんな風になんか誰もが知るで、はい、紅白につながると思ってなかったんで。
いや、思ってなかった、思ってなかった
。で、 NHK の企画として、
はい、
歌いながら後ろでこのギネスに挑戦っていう。
そうなんです、その連続成功記録っていうギネス記録があるって、私もその時初めて知ったんですけども、
はいはいはい、
123人が当時の世界記録で、
うーん、
でそれを一人増やして、番組の歌の中でやろうという、
まあまあ企画としては面白いですよね。
そうですよね。
で1年目千葉ちゃん2番でしたっけ。
僕は2番で、ゼッケン2番で出たんですけど、
1番が TRF のコウさん、
3番ですね。3番がコウさんで、
3番がコウさんで、
コウさんも私一緒にミュージックけん玉って、コウさんの声が出るけん玉っていうのを一緒にコラボさせていただいて
光るやつですよね。
そう、光って乗るとイエーイとかこうしゃべり出すっていう光って。
いいっすよね。コウさんはなんか見てるだけでちょっと幸せになるからいいっすよね。そう、幸せになる。
で、コウさんも、まあ、僕もずっと教えてたので、いや、コウさんの番号前の方がいいんじゃないですかって言ったら、いや、僕がやった後の方がやりやすいから、僕の後にしてくれって言って。
なるほど。
皿乗せるだけやから
さん、
多分その特みんなからしたらごく普通のことではあるんやけど、
や
っぱそのプレッシャーっすよね、自分が。
いや、そうなんですよ。やっぱ出演者も、まあ、 当然できる人たちが集められてるんですけども、
トップチームではあるんですよね、けん、はいはい、玉界の。
でも練習では成功し続けてきてるんだけど、本番でポロリがあるみたいなのが我々としてもね、
4年間の
やってみないと分からないところがあって、まあまあ、
これ普通にちょっと4年の実績をちょっとよかったら聞かせてもらいたいんですけども。
4年ですか、
はい、
最初の2017年は失敗です。
そうなんです、あの
もう前奏の段階で失敗があり
ました。一番そうなんです、一番実はみんな胸どきで見てたんですけど、僕らは
歌始まる前にもう
二十何番ぐらいの人
だったんですよね。そうですね、もうね、すでに
あれそのいたたまれないじゃないですか。
いたたまれない。いたたまれないですよ。もうその後もずっと成功してももう。
そのみんながいやいやいやあのっていやまあそういうこともあるよみたいなのも言いづらいし、お前のせいやとも言いづらいし。
はい、で一番最初の裏話なんですけど、あのもうお客さん入ってたんで、あのモニターとかなかったんですよ我々にもね。
あ、はいはいはい。
でどこで失敗したかっていうのもわからない状況で、お客さんのわーって声で。コウさんってあれもしかしてこれやったんじゃない、どっかでやったんじゃないですか、ね、一応10番までで失敗があったらもう一回再スタートってルールになってたんですけど、
なるほどなるほど、
10番以降で失敗があったんでもうそのまま最初の年は、
うわ
で成功したら真ん中で皆さんあのガッツポーズお願いしますって言って、失敗したらそそくさ帰ってくださいって言ったら本当にもうはいはい帰って帰ってって言われてスタッフに追い出されるように1回目
まあいけるでしょうっていう空気でやっぱりね組んでますもんね。
本当にもうそこまでしっかりやってきたんですけど、なかなか
それでも2年目もやろうってなったんですね。でも
そうですね、まあ、失敗で終われないみたいな、
あ、まあまあまあ、
でもそうやるかどうかは分からなかったんですよ。また来年もお願いしますみたいなのなかったんで
2年目の時は1年目に失敗したから呼ばれたんですか。
呼ばれたんです、呼ばれたんですよ。
よかった。
呼ばれたんです。で、10番以内で やったんですよ、その一応もう一回、もう一回、実は裏話もね、もう一回失敗してもまた再スタートがあるように。
あ、すごいな、人生にちゃんとこう、やり直しを。
ちゃんとやり直しの場をね、NHK 設けてくれたんですよ。
いや、それ素晴らしいな、
はい、
あ、じゃあちゃんと、いたんですね、2年目も。
いました、いました。
いや、それちょっと気になったんですよ。彼の運命はいかにって思って。
そのままで終わんなかった。で、2回目決まって、初めて。124人でその、ま
あ、ギネスに
登録されて、はい、
いやそれ二十何番の彼は1年間夢見たでしょうね。
そうですね、きっとね、
その日の失敗を
ずっとねやっぱり残ってますもんね。
スローで見えたんやな、この球が落ちていく
まあまあ間違いないな、
コロって感じでしたもんね、あの再放送で見たとき
案外ですね、あってあって感じでしたからね。で2年目は成功して、
そうですね、成功しておかげさまで、
まあ、ギネス記録の一部保持者ではあるんですよね。
そうなんです。で、そういうのもね、今日持ってきまして。
え？
ああ、そうなんですね。
そう。で、こういうのもちょっとね、こんなんでね。
あ、
そう。
あるんや。
え、それ全員に来るんですか？
全員に来ます、これ。
あ、なるほど。
そう。でも来るっていうか、自分で購入するんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
へえ、
まあまあ。うまくできてます、こういう検定ビジネス。はい。
検定ビジネスね。
検定ビジネスですよ、これね。これでね、ちゃんとね。
え、いくらするんですか。
え、これね、6000円します、一つ。
ああ、ちょうどいい値段。
いいでしょ、
確かに。
買わない人いないでしょ、これ。
120人買ったら72万円もんな。
そうそうそう。
確かに悪ないな。
最高ですよ、チャリンチャリンですよ、向こうは。
確かに。
まあ、
確かに。
まあ、そうやって運営していかんとね。
そうそう。でもこっちもネタにしてね、こうやってね。
いやいや、見たいっすもん、やっぱり。見たことないから。
まあ、これは 2年前の。
へぇ、
そうですね。はい。3年前か。3年前のですね、2回目に達成した時のです。
あ、そうか、だから3回目も成功したんです
ね、はい、いや3回目も今度はですね80万台であ のポロリがありまして、
あ、80万台ぐらいはやっぱ難しいんやなみたいな気持ちにちょうどなれる番数ではあるんですよ ね、
やっぱ普通にやってたらできるんですけど、こう歌が自分の番が来るまでやっぱ座ってなきゃいけないんで、
あ、
しゃがんで待ってるってのは大変ですね。
あ、でちょっとこの緊張もあるし、
はい、で僕は2番とか3番とかでいつも出させてもらってるんで、もう歌の最初でやったらもうあとみんな頑張ってくれよと思ってるんですけど、
まあ、なんなら失敗できるって気持ちもありますよね、
10倍で1回だけその2回目の時かな、練習で逆回転でやってみませんかみたいな感じでやった時は、僕はそうすると122番とかになるわけですよ。
うわ、これは
失敗できる。いやね、これはね相当なんか逆できないと思うぐらい、もう最後もし万が一あったらこれ偉いことだって。
なるほど。
いや最初だからなんかね涼しい顔してできるけどと思って、
いや一生失敗した人は一生やっぱ思うよな。
あれだって三山ひろしさん最後です、
ね、最後です最後です。
けど三山さんが失敗するのはさいいじゃん。おいおいおいおいみたいな、
視聴者的にはそうかもしれない。
もし万が一最後に失敗しても一応タイ記録ってことで登録はされるってことに一応ルール上はなってんですよね。
だからか、
そう、
なるほど。
一応 そう最後の人はなんとか、まあ、それ達成できれば新記録なんですけども、
はい、いや宮本さんは全然許されるよ。
まあ、許されるけど失敗したくないや
ん。
まあ
したくない。
で3年目も
失敗しちゃって、で去年ですよ、またもう一回やるってんで、もう、はいはい、もうこれないかなと思ってたんですけど、
まあ、確かに。
そういつの間にか第4回とかね、あの名前のところ入るようになっちゃって、
あ
何回も何回も続くか分かんないですけど、
でも去年もやめ時ないですよ。
そうですね、だからまた今年も、まあ、あるのかなと思いながらも、
いやけどその失敗した人がね、やり直せるっていうのはすごく。
そうですね。で、そう、3回目に失敗した人も、去年参加して、
あ、ちゃんと。
で、またそう、リベンジじゃないですけど、成功して。まあ、その人が一番泣きてましたね、やっぱね。
いや、ストレスで、こう、指が震えるとか、なんか、なりそうですもんね。
そうそう、本当にね、なんか、もう震えてましたもんね、あの失敗しちゃった子もね、見ると。
笑うとこじゃないけど、やっぱり、ドラマあるなと思って。
ああ、精神的なものなんですかね。
そうでしょうね。
いや、濃密な、人生で一番濃密な瞬間ですよ、それは。
ね、本当に。
いや、ちょっと誰か失敗してほしいと思ってそうですもん。
そうですね。
自分のところに来る前に。
見ながらね、みんなね、テレビ見て、生放送でやってますけども。
いや、その、ね、それでも歌が続くのがよくてね、あれ。なんか、1年目は特になんか、けん玉が割とスッと終わってしまったんで。
終わっちゃったんで、もあの早い段階だったんでね、5番目か6番目の出演者だったんで、1回目は。
注目度が高かったですよね。
はい、2回目からはね、なんか9時とかね、9時半台のね、ちょっといい時間に。
あれ、出てる人らは何人、もともと検定とかに普段出てきてる人たちですか？
あ、出演者ですか？
はい、その100何人。
そうですね、そのけん玉の検定持ってる人がほとんどだと思います。はい、
じゃあ、全員が有段者の。
そうですね、はい、若い子たちが多いですけども、はい、
吉岡みたいな前で、
え、
いやだからあの宮本武蔵のさ、
ああ、
そうそう、道場破りみたいな、ほんまに、
そうそう、まあ、全国からね来てましたからね、3回目で、去年はコロナでね、もう本当にあの近郊の人しか来れなくて、
はいはいはいはい、うん、
なるほど、
うん、
まあ、だから
でもあの客席がねなかったんで去年は、
千葉ちゃんは4回出てるんですよ、紅白。
そうなんです。そう、
紅白歌合戦4回出てる知人がいる、
4回出てます。
4回出てない中島みゆきとかより多いんちゃうかみたいな話ですからね。
歌ったことありませんけど、
中島みゆきは出てないです
よ
ね、
あんまり。へーっていう、いや、いいっすね。最近はけどけん玉界もちょっとあれですよね、
うん、
ストリートけん玉とかが増えてるから。
そうなんですね、やっぱ今そういうね、うん、それオリンピックの話もさっきねありましたけども、ああやっぱストリートっていうかね、
うんうん
うん、
スケボーとかね、ああいう感じのノリになってきてますよね。
うん、確かに。だからオリンピックに入る日がないこともないですもんね。
まあ、そうですね。
ヨーヨーけん玉は、
ね、
まあまあまあ、
こういう道具の中では一番簡単なんじゃないですか。こういう誰もが一つ用意すればできるみたいな。い
や、アーチェリーとかがありやったらありやろって思うんですけどね。
そうですね。アーチェリー見てると、なんかこの僕らがやってたそのけん玉道っていう、もう同じことを同じように、まあ再現性のスポーツってね言われるようなところには、あの同じ緊張感味わいましたね。あの最後の一投でね、
そうですね、
団体が銅メダル取ったっていうシーンなんかは、
あれに感動があるってことはやっぱりけん玉にもあるとは思うんですよね。っていう、
確かに
オリンピックの話題にスムーズに今
は
い、いや、ありがとうございます。
というわけで、
そうなんですよ、
まあ、そんな、はい、どうします、一旦じゃあ質問に、
ああ行きましょうか、
はい、行きますか。コロナ質問、
これ、これ去年のね、
4年4回目の、
そうそうそう、2つもある人なかなかいないでしょ。
それも6000円
6000円取られて出演してんのにね、毎年こう取られてくって、いやよくわかんない。
いやけど買うよな、
買う
確かにな、うん、
6000円やったらいりませんっていう人は多分調整してないと思う、
逆、まあ、自分のね、まあ、ちゃんと名前が入ってますからね。
卒業アルバムとか買うのと一緒ですもんね。
あ、本当そんな感じですよ、
確かにね。はい、
はい、すいません、どうぞ。
質問
い
きましょうか。なんかね、千葉ちゃんもコロナの質問結構興味あるって。
そう、そうなんですよ。もう先週1回目打ってきまして。
ああ、ほんますか。
も
う周り出てますか。
周りまだ出てないですね。
あ、ほんますか、案外。
でもね、そう、まあでも芸能界的には結構出てるんで。
ちょっと芸人が多いですよね、
か
か
って
ると。やっぱり人と接することが多いからか。
は
い、
もう去年やっぱ4月の段階で僕の知り合いのやっぱりテレビのね、その監督さんがなっちゃって、はい、もう1ヶ月半ぐらい入院してて。
へー。
でその間になんか、僕は東京なんで、 その都知事がけん玉を配るみたいなニュースになったら、はあはあはあ、本当に自分の部屋にけん玉届いたぞって言って写真まで送ってきてくれて、
なるほど、そうか、けん玉配るとかよ、
そうあったんやな、そのね、なんですか、入院してる人たちに
退屈やから、
退屈だからって言って
もうちょっと、いや斬新っすよね、なんか
そうそうそう、
一緒に千葉ちゃんの DVD も、ね、送ってもらったらね、皆さん、
そうなんですよ、もっと広げていただいて、ね、
自習する題材があってね、
いや、はい、DVD 見れんやったら DVD でよくない
これだけ渡されても困ると思いますよ、
体動かせるからじゃない、
あ、なるほど、なるほど、
そうそうそう、まあね、
狭くても一応できるし、
はい、ということで、
はい、はい、ということで、まあ、あのコロナのね話の続きなんですけど、
う、ね、うん、興味あります、はい、
はいはい、笹原さんからの質問です。こんにちは、いつも楽しく拝聴しております、コロナウイルスで世間が騒がしい昨今、そういえば以前外国で SARS というウイルスが流行っていた気がするなとふと思い出しました、SARS はどのような症状でどれくらいの期間猛威を振るい、どのような経緯で収束へと向かったのでしょうか。ネットで検索すれば情報が出てきそうではありますが、青春ある程度で質問すれば分かりやすく解説してくれるのではと思い質問させていただきました。どうぞよろしくお願いしますと。
SARS の話題ね、
ということで、はい、SARS ですね、
僕が覚えてることと知ってる、ちょっと調べたんで、僕も去年の始まったぐらいに。
はいはいはい。
で、なんで調べたかっていうと、SARS ってどうやって収まったやろうで、コロナってどれぐらいかかんかなと思って調べたんです
よ。まさにね。はいはいはい。
で、けど SARS を調べたら、日本ではほとんど感染者がいないんですよね。
はい。
その、水際対策がうまくいき、
はいはいはい、
あの空港とかでは見つかったけど、日本人は一人も感染することなく、うん、終わったけど、収束宣言まで5年かかってるみたいな、確か。
はいはいはいはい、はい。
え、そんなにみたいな、
うんうんうん。
で、もう一個その時調べてて、なるほどなって思ったのは、SARS、うん、は、うつりやすいわけじゃないけど、うつったらすげえ死ぬ風邪っていう印象で、
うんうんうん、
コロナは、めちゃくちゃ死ぬわけじゃないけどめちゃくちゃうつるっていう風邪という印象 で死ぬ病気はその時人から聞いたのは死ぬ病気は死ぬからあの感染が止まるみたいな、
うんうんうんうん、
けどコロナは死なんめっちゃ死ぬわけじゃないから残るから感染がどんどん広がるという
って、ね、
っていうことを聞いてなるほどなってその時に思ったんですがどうでしょう。
まあそうですよ、大体ね。ちなみにコロナって SARS-2 なんですけど、それは知ってます？
知らん。
SARS-2 なんですよ。
言われ方もあるんですね。
言われ方というか、専門用語的にはもう SARS-2 なんですよ。
あ、そうなんや。
SARS の親戚の、まあ、あのウイルス。
へぇ、
はい、だから SARS、何やっけ、COVID-19-2 みたいな名前があるんですよね。うん、なんか
あ、そうなんや。
あ、そうそうそう。だから SARS-2 なんです、これは。で、まあ、SARS っていうのが要は親戚の先に育ってたお兄ちゃんみたいな話なんですけど、うん、でちなみに間に MERS っていうのがあるんですよね。
あった、
はい、で MERS っていうのは中東で流行ってたやつで、うん、まあ、SARS と似たような症状だったんですけど、で、まあ、だから SARS、MERS はコロナの基本的親戚です。MERS も場所が違うだけで SARS とまあ似てる、
うん、
で、まあ、逆に言うと SARS、MERS があったから今コロナの対策がそれなりに早く進めれたっていうのはあるんですよ。
あ、なるほど、
前例がね、
なるほど、はい、まあ、あの地震なんかでもやっぱり神戸と東北があったおかげでその後は結構、ね、対策が取れてることも目立つなって印象はあるんで、はい、
で SARS、MERS はだからその中国とか SARS は中国やし MERS は中東なんですけど、うん、まあ、その辺の国々っていうのは今も当然また同じことが起きるかもしれないから、
うん、
薬とか免疫の研究をやり続けてたんですよね。で、まあ、それによって救われてる面みたいなのも当然あるっていう、
まあ、ワクチン割とコロナに関しては早いなって印象ありましたもんね。
いや、コロナめっちゃくちゃ早いですよ、
うんうん、
コロナって DNA の解読が終わったのが2020年の1月11日
あ、出てすぐぐらい、
あ、2000、あ、そうそうそうそう、かなんかなんですけど、うん、だって1年ぐらいでワクチン出たってことでしょ。
まあ、そうですね。
そんなことないですよ、人類史上そんなことない。
あ、人類史上最速でワクチン。あ、
ちなみに mRNA ワクチンっていうのが実用化されたっていうのもほぼ初めてですからね。
あ、そうなんや。
そうそう、だからもう本当に最先端の力を結集して人類が今立ち向かってるんですよ、まさに。でそこにお金が投入されたおかげで mRNA ワクチンの作り方でいくつか超えられなかった壁みたいなのがお金がバーンって入ったんで研究ガーンって進んでできたんです。
はあ、そうなんや。
研究はお金入んないと進まないっていう面が側面があるんで、
まあ、そうですよね、はい、お金かかる。
だから早く進めたかったらお金を入れる。うーん、これやるのは大事なんですけど、まあ、日本は入れてくれないですけどね、はい、
塩の犠牲ができる、
ね、来年ね、まだねできるみたいな。
あ、でも塩の分ちょっと難航してるみたいですね今。
あ、まだ認可、うん、
やっぱあれさ、この後に応援でさ
難しいんだね、
結構人によってやっぱ国産ができるまではみたいな言ってる人おるやん。
はい、いますよやっぱり ね、はい、心配ね、心配だからっていう、
すごいよね日本への信頼度って思うよ。
あ、まあ、まあもうちょっとデータの見方考えたらと思いますよね。いくら国産であってもこんだけ、だって世界で見たら 何万人打って、何百万人打ってんのこのワクチン。
下手したら多くっすよね。
なあ、もうそうそうそうそう、ね、だからこのワクチンほど打ってる薬ないですからね。
うーん、
いやな、
そう、
いやそれさ、これいない話するけどさ、
はい、
けど僕あのこのみそのの界隈の DJ とかやってる人らの、僕は直接面識ない人なんですけど、
はい、
人がその先輩が死んだと、
はいはい、
あのでワクチン打った翌日に死んで、
はいはいはい、
それでちょっとビビってんねんみたいな言って、
は
あ
は
あ、で影響、ワクチン打って死ぬとこほんまにあんやと思って、はい、どんな感じですかって聞いたら、いやワクチン打ってさ、あので飲んどってんやで居酒屋でって言って、え、飲んでるんやって、酒だけ飲むなって言われたんやけどなで飲んでたんやけど、それで居酒屋でぶっ倒れて心筋梗塞で死んだんやけど、でもあの人のことやからな、もっとその胃難薬とかやってんちゃうかって言ったから、関係ないなこの話とかワクチン打って浮かれた人のオーバードーズの話やなみたいな。
はいはいはい、
なんで何とも言えないですけど、
まあまあね、まあ、ワクチンと死亡の因果関係はほぼないっていうのをまあ今言われてますけどね、まあ、その打って、まあ、そういう、こう誘導期間中とか打った直後とかに亡くなった方っていうのがいるけど、それはもともと要はそのワクチンのせいじゃなくてタイミング的にそこで亡くなったみたいな話っていうのと混ざっちゃうんで、どうしても、
まあ、それ言うと餃子食って死んだ人もめっちゃおると思うで、は
い、いやそうやと思うわ、うん、水飲んで死んだ人ってめっちゃおると思うわ
みたいな話だね、うん、
っていう話なんで、まあ、それはねちょっとまあデータ見てもらったらいいなと思うんですけど、考えながら、ね、見ないといけないっていうのがあるんですよね、はい、で SARS はどのような症状で、はい、どのくらいの期間猛威を振るい、どのような経緯で収束へと向かったのでしょうかですけど、うん、基本的には、まあ、収束というか、とこれ封じ込めっていうんですけど、病気にかかってる人を徹底的に隔離して、
うん、
で周りの人感染してないかっていうのをずっと注視すると
は
あ、いうやつをやって、まあ、とにかく誰にもうつさないで、治すっていう、ね、まあ、ことをやってるので、は
あ、
それが5年ぐらいかかったんですよね。
はあ、
はい、
まあ、で世間的には随分もさっさと終わってた印象ではあるけど、
うん、まあ、封じ込めをやってたので、
うん、
患者数自体はだからどんどん減っていったはず、どんどんというか、まあ、減っていったし、街中にはもうないっていう状況をどんどん作らないといけないので、
はいはいはい、
うん、まあ、そういうのには成功した。それはだからさっき部長が言ったみたいに感染力がそんなになかったっていうのと、うん、死亡率が高いんでかかった人が死ぬから、まあ、死んだらそこから移らない。
移らないっていうね。
っていうのがまあありまして、まあ、それで封じ込めをしました。っていうことは裏返すと治療法はなかったってことです。
あ、
はい、だから、SARS も MERS も治療法は未だにない。薬もない。だから皆さんの、体調を管理して頑張って治ってもらうしかない。
なんかさ、
はい、
いやほんまにテレビとか見たらやっぱめでたいの
は
さ、
はい、
ワクチンは作って当たり前やし、ただで打てて当たり前やしっていう感じがあるじゃないですか
ありますね。
ありがたいんですね。
いや、ありがたいよ、
死ぬほど
ありがたいよ。
そうでしょうね、やっぱね。
いや、スペイン風邪とか何人死んでんねん話やもんな。
いや、そうやし、うん、だって今ってその陽性者数とか増えても、
うん、
社会活動は戻そうってしてる国とか、まあ、イギリスとかね、
うん、
あるじゃないですか。 だからそれができるっていうのはもうワクチンのおかげでしかなくて、でワクチン何回も言いますけど、ワクチンはかかんないわけでもないし、補菌しないわけでもないし、軽症まで多分出るんですけど、うん、でこれから特にウイルスが、まあ、デルタ株とかラムダ株とか出てきてますけど、
新しくね、
まあ、これ新しくどんどん出てくるので、うん、それはウイルス側も頑張ってるんですから出てくるんですよ、当然。
まあ、あのインフルエンザと一緒ですよね、毎年新しくちょっとなる。
ああ、まあそうですね、
うん、
でまあ、何株もあって、その中の今年、人間が対策を怠ったやつが流行るっていうやつに当然なるわけですよ。
まあ、香港 B 型みたいなね、
まあ、そう
ですね、 A 型 B 型もね、インフルエンザもありますもんね。やっぱり
そう、向こうもねだいぶ頑張ってるんでね。
うん、
で、まあ、それでやってくるってなって、まあ、そこでその 対策があるっていう話はまあすごく稀で、で絶対に移るんで、
うん、
で特に株変わってきたら今のワクチンが万全ってことはもうないし、
うん、
まあ、デルタ株でもう大体分かってきたじゃないですか、まあ、昨日まで安全万全やったやつがちょっとやばいぞってなってくる、
うん、まあインド
で一気に増えてますもんね、やっぱね、
でまあそうなってくるので今後も絶対新しい株は出てくるし、
うん、
起こりうる話なので、
うん、
あの重症化しないっていうことだけなんですよ、うん、今ワクチンが言ってるのは、
まだ死なない病気になると、
そう、
うん
うん、ね、だから無症状みたいなね、
まあ、そうですね、
かかり方の人も多いですもんね、
無症状になるケースもありますけど、うん、でもならないケースもあるので、まあ、どっちかというととにかく死ななくなりました、でもかかりますと思って多分生きるのが正しくて、
うん、
でまあ、死ぬで死んでもいいやと思って、まあ、かかっちゃうと今度は病床が圧迫するんで、まあ、そこだけちょっとあの社会全体で抑え込まないでしょうかな、
うん、
っていう状況なんですよね、だこれをかからないっていうふうに見誤っちゃうと、はい、まあ、外国でもワクチン打った後の方が感染者増えてる話のがあって、それはみんな気が緩むからなん
です
けど、あ、まあもうマスクせんでいいやみたいに、
まあそうですね、
俺大丈夫ってね思っちゃいますもんね、うん、やっぱ打ってるから
なるもんな、
うん、
でなるけど実際はまあうつるし時々症状も当然出るの、
うん
うん、でなるからまあ頑張っていこうって話なんですけど、 SARS、MERS はそれがなかった、ワクチンすらなかった、なかったし今もない、ま
あ、じゃあ今回 の、 そのコロナの収束法としては、
はい、
とにかくみんなが打ってでワクチンをしなくなって、
はい、
徐々に減っていくのを待ちするしかないの、
もちろんです、
うーん、
もちろんですね、今のでその間当然犠牲者出るでしょ
う、で今のじゃあ数で言うと、
はい、
まあ、ほんまそれも個人的予想としてはいつぐらい収束のよ、い
や、まあどうかな、まあ、ワクチンいいの出てきたりもするでしょうけど、まあでも早くても2年ぐらいじゃないですかと、
うーん、まあ、始まった時にこうアルデヒド的には、
はい、
最速2年ぐらいでワクチンができんじゃねみたいな話、
そんなんやったっけ、
それがそう、なんか1年目できたから思ったより早かったよ
ね、それよりも早くできてるっていう、ね、
早かったですね、はい、
科学の方がね進歩して、
いや本当そうですよ、
すごいですね、
いやすごいよな、けどじゃあコロナ始まって中学入ったりとかコロナのまま高校生になったりするんやな、
あ、しますね、これはしますね、
すごいね、
はい、そうそうそう、
そんな社会派、ね、セッションあるで
しょ、はい、まあ、次の質問いきますか、
はい、
はい、次あるんやったっけ、あるな、
い、
次は黒シャツさんからの質問です、こんにちは、めっきり暑い今日この頃ですが、ご兄弟は布何枚でお過ごしでしょうか、
最近ね、
はい、
布、
僕いよいよもう禁断のというかね、
はい、
僕今日は違うんですけど、最近めっきりこう島村のレディースの服を買うってことにハマってるんですよ、
はい、はい、
レディースの服って布が薄くて、で今ビッグシレットって結構大きいサイズでもそのザボッと着る服が流行ってるん で、 で僕でも全然入るしゆったり着れる上に布が薄くて涼しい服って、やっぱレディースの方が服ってめっちゃ進化してるって思って、
あ、なるほどね、
でこう島村系列のところでそういう、なんか僕はあのおばちゃんらに混じってあのエクストララージサイズコーナーの
でかいや
つ、そうそう、大きいコーナーのレディースで買うんですけど、で T シャツとかは全然その感じでもいいなと思ったんですけど、いよいよ最近こう寝巻きに僕女用の服のでかい涼しい素材のワンピースみたいなのをこれ買ったらこれ1枚で全てがいけんじゃないと思って、
ね、下まで
僕家で一人で島村のワンピース着てる
やばい、
まあ、布に巻いてくれ、ね、パンツとワンピース、
なるほどね、
そう、
あ、でも楽かも、下はね、ないですもんね、
すごい画期的システムと思ってます、
画期的システム、
すいません、
すごい、
布の3枚ですかね、やっぱ、ね、結婚するとやっぱズボン履きますよね、
あ
家にいると、
家に、まあそうなんですよ、
子供
やっぱり兄弟やとズボン履かへんけど、妻やとズボン履きますね、
ズボン履きますか、
はい、履かないときもありますけどね、
はい、質問です、
はい、質問です、昨今コロナウイルスの変異株が、英国株が出回ったとかインド株が増えてきたなと耳にしますが、なぜ流行が変異種で置き換わるという現象が起きるのでしょうか、動物のようにウイルス同士が捕食し合って競争するというわけではないので、例えば英国株が増えてももともと流行ってた株が減るわけではないと思うのです、 しかし例えば滋賀県では9割が英国株に置き換わったそうです。もともと流行ってた株はなぜ消えたのでしょうか。うん、またウイルスに変異が起きて感染力や毒性に変化があるなら感染力が強くかつほぼ無毒な変異株に置き換わることで疫病が収束することもあり得ると思うのですが、過去の疫病でそういう事例がないと思われるのはなぜでしょうか。教えてアルデヒド。
なるほど。
というこれ実はね一回答えてるんですよね多分。
お、
はい、なんですけど、まあ、あえて入れました。
はい、
はい、
またね質問があったということですね。
じゃあ140文字ぐらいで答えてもらってツイートできるぐらいで
結構大変だよ、はい、それなんか入学試験みたいな、ね、
まあ基本的にはただ単に強いやつ同じ状況で移るわけですから、
うん、
あ補給してる、まあ、移る状況ってのは一緒なんですよね。
強い株が残っていくっていう
ことは、あの同じ状況が生まれたときに感染しやすい株の方が圧倒的に流行るのは当たり前で、その機会が一緒なんで
両方持ってたりもするってこと。
両方もでも、コロナの場合は今のところワクチンの効果とかもいろんな株に一応効くじゃないですか、
うん、
だからそんなに感染力は上がってるけどコロナに対する、まあ、効き具合とかっていうのは、うん、そこまで大きくは多分変わってなくて、
変異株ってのさ、はい、全くの別物ってわけではない。
あ、全然そんなことないです。
だから、
ごくごく一部が違う化学構造に置き換わ
る。だから青いスライムと赤いスライムと緑のスライムとぐらいのイメージで思ったらいいんですか。
あ、もっと一緒ですね多分。
じゃあ前髪があるスライムと
君のネイルが一本、アートがついてるかついてないかぐらいの差です。
爪が取れた僕になるだけぐらいの。
あ、そうですね。
もうそれでも別な、
そんなに差がないんや、
はい、
別な変異種になっちゃう。
そうなんですけど、まあ、あれって要はそのアミノ酸の配列っていうのは置き換わってるんですね。
うーん、
でそのまあパーツがある、まあ、レゴブロックみたいにレゴブロックをいっぱいくっつけてるんですけど、そのうちの1個だけが置き換わってるんですけど、うんうんうん、その置き換わる場所っていうのが重要で、
うん、
その分解するときに足がかりにしたりしてるんですよ人間がね。免疫が殺すときにここを足がかりにして殺そうみたいなところがあるわけですよ。でそういうところが置き換わると殺せなくなったりとか、
うーん、
殺しづらくなったりとか、あとその、まあ、寿命が短いっていうのがあるんですけど、まあ、ワクチンじゃないやウイルスが何らかの、まあ、ものに殺されていくんですね一定時間、うん、例えば、まあ、その人間の体内に入らなかったものって当然死んでいくわけじゃないですかウイルス自体。だからそういうのが、まあ、死んでいくときに、死んでいく勘どころみたいなのが絶対あって、
うん、
そういうところが置き換わると強くなったりとか弱くなったりとかするっていうのがあって、だから一部しか置き換わってないんです。
いや、ほんまに靴紐の色違う程度のことやったり。
あ、そうですね、靴の結び方を変えたら靴が脱げなくなりましたみたいな話。
ああ、早く走れるようになったとか。
あ、そうそう、結果タイムが良くなりましたっ て, 言ってみたいな話。
あ、その結び方がっていうのが、
はい、裾まくったら濡れんくなったとか。
ああ、まあそうです、そんな
ぐらいのことやけど、その差でめちゃくちゃ変わんねみたいな。
その差がめちゃめちゃないんですよ、だからちょっと変わんねんなって、ね、ちょっと変わるのが、まあ、人間的には大きかったりとか。でそれはだからウイルス側としては適当にやってるんですよ。
いっぱいある
んで、ね、いろんなところをちょっとずつ変えてみながら増殖していってる
んです、ね。まああれやな、ほんま高校生全員同じ制服やけど、ちょっとわざと裾を出すやつがおったり、
そうです、
なんかカラー外すやつがおったりみたいなぐらいのこと
ね。
そうそうそう、全員結局一緒の服やけど全員違うなみたいな。でそのうちのどれかがたまたま人目につくからみんな見てるみたいな。
と、まあそうですね、
そういう感じなんやな。
でみんなそれ真似しだすから増えていっちゃうみたいな。
あ、まあ、そうですね、
そうですね、増
えたりとかもするし、まあ、それのおかげで、あ、じゃあこういう制服の着方があるんやったらちょっとそっちがいいんやったら変えようかみたいなね、
かっこいいみたいな感じになってね、
はい、
そういうのが
大人になったら
増えていくっていう。
いや、君がそこのボタンを外すかどうかって君の評価なんか何も変わらんよねって思うんやけど、
まあまあ、
本人はすごいそう思っても
ね、まあ、そうですね、
いや大事です、
これをやらんと思ってへんと思ったもんね。
そう、
ね、
まあでもそういうことです。
かわいいやな、
はい、
はい、
というようなところで、これで一応コロナ関係の溜まってる質問
がね、皆さん質問が、
はい、やけどなんか分かった気にはなりましたね。
まあ、ちょっとね難しい話が、
まあ、けど分かった結果た、はい、結構やっぱ大変やなってことがよく分かりました。
そうですよ、
はい、そう、長い戦いですね。
まあ、長い戦いですね。
なんか今日もまさに今日8月いっぱいの緊急事態が9月の中頃まで延長ってさっき、
うん、数時間前に決まって、
うん、 もう好き、とか、なんか、じゃなくて、なって。なって
みんな僕らもう切れるタイミング分かんないですよね。
まあ、
も
うね、そうですね。
年内まで行っちゃうんじゃないかぐらい思ってますよ、ほんと。
いやー、辛いな、はい。沖縄行きたい。
沖縄行きたいですね。はい。
確かにね、沖縄が来ることがないからね。うん、行くしかないから。
来ることはないから
。何言ってんやろ、
北海道も行きたいわ。
北海道も行
きたい。みんなね。気軽にね、気軽に行けたはずなのにね、今ね、来てもらっちゃ困るし。
いや、わかんないよ。35度の次の日2度とかなるからやめたほうがいい。
この間大変でしたもんね。
すごかったな、あれ。
そんな、あの天気のブレは。マジでドカベル最終回かと思った。はい、というわけで、
はい、
先週ある程度、今日はコロナスペシャルと、コロナとけん玉の話っていう、すごい、ある意味対応つながりですね。
あ、まあ、まあ、まあ、確かに。コロナウイルスを対応って言えるのは賢いなと思うな。
けどあれ、けん玉を対応。
けん玉を対応っていうのも、まあ、だいぶ賢いな。
日月ボール
。あ、そう、日月ボールね。それが発祥ですからね。けん玉の。
玉が赤いのは太陽に例えてたからです。
そうなんですよ。あの赤い、いわゆるね、けん玉は。
っていう。
そう。で、このお皿のこのカーブが三日月に例えてたんですよ。
ね、ロマンティックな。
ここの部分がね。見ていただくと分かると思いますけど、ぴったりなんですよね。
この西月ボール。
ここの部分がね、ちょうど一緒なので。
太陽と月。
そう、太陽と月で大正時代にこの形になったっていう。はい、まずどんどん派生してんですよ、だからそうやってね。
大正なんか。
そう、まだ102年目ですね、今年が。うん、この形になって
から。今日昼千葉ちゃんと行ってたうどん屋が94年やってるから。
本当ですね。昭和2年できた
んです。割と近かったんですね。
はい。
確かに。
いやー、すごい老舗でしたね。
いや、すごい、おばちゃんがね、あの区役所の門が来て持続化給付金もらってますかって言ったらうちはそんなもんもらおんってやってるわって言ったらなんか税金ちゃんと納税してますかって言うからなんか納税せんと組合減られへんやろって怒ったっていう話が
両方とも怒ったっすよね。そうそうそう、
舐めてんのかって話やな。
すごいよね。
はい、というわけで、
はい、
それでは、お届けしましたなぶっちゅがしゃぎと
カニワギ博士と、
はい、けん玉千葉ちゃんでした。
皆様ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネット殺菌冷凍日清月歩。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール